はい、今日は、ユダの手紙を学びます。この内容がですねとても豊富なので、この2つに分けてですね、この話したいと思います。今日は1節から16節までです。1節から16節まで、ここでのテーマは信仰のための戦い、信仰のための戦い。3節に生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に進める手紙を書く必要が生じましたとあります。で、早速1節です。イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダからとあります。手紙を書いている人がユダであります。で、このユダという名前は新約聖書の中に主に3人出てきます。1人は有名なイスカリオというのはユダですね。で、彼がイエス様を裏切ったあの人物です。そしてもう一人ですね、ヨハネの福音書の14章の22節にイスカリオテではないユダというのが出てくるんです。杉越の食事、最後のあの晩餐の時にユダがその席から離れた後にですね、イエス様がお語りになりました。その時に彼がこう言いました。あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。そしてイエス様がいろいろとまた続けて弟子たちに最後の言葉をお語りになったんですね。で、このイスカリオテではないユダ、12弟子のこの11人の弟子の中の1人であります。そして3人目のユダはイエス様の半兄弟です。イエス様がナザレで教えておられた時に地元の人々がイエス様につまずいてこう言ったんですね。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。これマルコの6章の3節にあります。で、このユダがおそらくはここで書いているユダの手紙の著者であろうと思われます。ヤコブの兄弟だと彼は自分のことを紹介していますけれども、ヤコブの手紙を思い出してください。あのヤコブの手紙はイエス様の半兄弟であるヤコブであって、そして、教会のエルサレムの教会の指導者となった人であります。で、この兄弟のユダなんだということですね。で、イエス様の半兄弟たちはイエス様のことをイエス様が地上におられた時には信じていなかったんですね。けれどもイエス様がよみがえられてから、彼らはこの方が、救い主でありキリストであるということを知ることになるわけなんです。そして彼らのですね、自分がどういう存在なのかということを紹介するときに、ヤコブの手紙もそうだったんですが、イエス・キリストのしもべって書いてあるんですね。で、これは奴隷というふうに訳すことができる。で、奴隷といってもローマの社会の中ではいろいろな種類の奴隷がいたんですが、本当に低いですね、このガレー船というこのあのオールを漕ぐですね、下のところでオールを漕ぐその低いところの、この奴隷なんですね。イエス・キリストの奴隷、デューロスという言葉ですけれども、イエス・キリストのデューロスなんだと言ってます。で、ここにですね、この実際に肉の家族としてのこの生い立ちをですね、この生活を持っていてですね、そして教会の中でですね、この指導的な役割をこの果たしていったこのヤコブとユダがですね、もうただ一言イエス・キリストのしもべとしか言わないですね。私はイエスの半兄弟であるとか何だか何だかという言葉を決してつけることはなかったわけなんですね。で、私たちはよく自分をこの人々に認めてもらうためにですね、いろいろなタイトルをつけるわけですね。けれどもそういうものをですね、この妨げになることがよくあるわけなんですね。霊の交わり、またこの本当に霊的な奉仕をしていくときに、これはこの妨げになる。彼らはそのように自分を高めるようなことをしなかったんですね。ただ単純にしもべなんだということを話しました。そして次に、父なる神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々、ユダの手紙はとってもこう愛情がこもっていますね。この読者に対して本当に 愛する人々と何回かユダは語りかけていますけれども、本当に愛してるよ、そしてあなた方が神から愛されてるんだよということをですね、この本当に伝えたい、その気持ちがですね伝わってくるんですね。でここでは父なる神によって愛され、何回も私たちは聞く言葉ですけれども、何回も聞かなければいけない言葉です。私たちは自分が愛されてるのかどうか疑ってしまうことがしばしばあります。そして自分が何か愛されるようにこう努力するようなことが、このありますけれども、神は愛ですと私たちは習いました。神を愛さないということはできない、神は愛だからなんですね。私たちが何かしたから愛されているのではなくて、私たちが何であろうとも神を愛してくださっている、父なる神から愛されているんだよ。そして次にイエス・キリストのために守られているんだよ。このユダの手紙はですね、これからいろいろなこのことを行って廃墟といったものにですね、信仰を捨てる、そして裁かれる人たちの話が書かれていますけれども、そのような終わりの時にですね、いろいろなこの分裂をもたらすもの、御霊を持たないもの、肉だけのものですね、そういうものたちが現れているけれども、あなた方はですね、神の愛の中に自分自身を保ち、けれどもそのような本当にいい中にあってもですね、嵐のような中にあってもイエス・キリストによって守られている、イエス・キリストのために守られているんだというふうにですね、保証を与えているわけです。そして召された方々へとあります。呼び出された、招き入れられた、神の国に招き入れられて、そして生徒たちの交わりの中に招き入れられた、召された方々へ、どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。憐れみと平安と愛、これはクリスチャンが一度限り受けるものではないわけですね。ますます豊かにされる。イエス様が、私が来たのは羊が命を持ち、それを豊かに持つためです。豊かにされるため。憐れみが豊かにされるように。私たちは受ける、本当に裁きを受けるに当然の存在だけど、神が憐れんでくださってる。本当この神の憐れみの中に生きていく、そして豊かにされていく、そして神の平安の中に生きていくですね。この自分を、心がですね、混乱の中に、この苦悩の中ではなくて平安の中に、それがますます豊かにされていく、そして愛が豊かにされていく、神様の愛がですね、ますます豊かにされていくということですね。でこれが挨拶でした。で次に手紙を書いている目的をユダは書いています。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、手紙を書こうともともと思っていたんです。で実はこの手紙の内容ではないことを書こうとしていました。それは何かといったら、共に受けている救いについて書こうとしていたんです、まあ、この挨拶の中にもすでにその共に受けている救いについて書いてありました。父なる神によって愛され、イエス・キリストのために守られて、そして召された、本当に私たちは共に救いを受けていますよということをですね、このいろいろなこの努力をして、この書こうとしていたわけなんですね。共にという言葉、とても大事だと思います。一人で救いを受けている、確かに個人的に私たちは神から救いを得るわけですけれども、けれども共に受けている。クリスチャンが一人で、私はクリスチャン生活をしていますよ、本当にそうでしょうか。そうではないですね。共に救いを受けている。だから本当に多くのこの生徒たちとの交わりというのが私たちには必要であって、個人的に何かクリス救いを受けているのではないということをここで見ることができます。でこの手紙を書こうとしていたんですけれども、 緊急の課題が出てきたんです。生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に進める手紙を書く必要が生じました。信仰のために戦いなさいという進めを書く必要が生じたということです。でここで信仰とありますけれども、これは、ザ信仰と言ってもいいかもしれません。その私たちがただ単純に信じるということではなくて、この信じている内容の集積体と言ってもいいかもしれません。この神はどのような方か、人とは何か、キリストとは何か、人の救いとは何か、教会とは何か、聖霊とは何か、世の終わりとは何か、そのような信じている事柄ということですね。その信仰のために戦う。でこの戦うというのは奮闘するとか苦闘するという意味です。自分で何か戦争を仕掛けるとか争いを引き起こすとかそういうことではなくて、まず自分も誘惑から守られるように、引き込まれることがないように心を武装するということ、そして信仰について決して妥協することがないように固く真理に立つということ、そして神から知恵が与えられて、また識別力が与えられるということであります。次に、というのはある人々が密かに忍び込んできたからですとあるんですね。密かにという言葉が大事です。なぜならば偽預言者とか偽教師、偽兄弟は私は偽物ですというふうには大っぴろげに言うわけがないわけなんですね。密かに忍び込みます。敵は外部からのものであったら私たちは防御しやすいですけれども、内部にすでにこの自分たちのこの領域というものを作っていたら、それはとっても大変になります。なぜならば彼らのことをすでに受け入れてしまっている、感情的に密着を持ってしまっているような兄弟姉妹が出てきてしまうからなんですね。ですからキリストの体のために、信仰のために奮闘している人たちをかえって、あなたは教会の秩序を乱すのですかと攻めていくようになってしまうわけです。愛がないというかもしれません。でも知っている人は知っているですね。そのような状況の中に入っていくわけなんですね。ですから今ここで緊急事態ができて起こってるよ、信仰のために戦うようにというふうに彼はこの本当にこのなんていうんですかね、このちょうどこうなんか映画で出てきますよね、このなんかブーブーブーってかですね、このウォーニングのですね、この警告のですね、このサイレンが鳴るみたいな、そういうようなこう状況、霊的にですね、今本当にそういう状況なんだよと、もう密かに入り込んできている者たちがいるんだよということをですね、彼は話しています。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。彼らがどのようなことをしているかというと、不敬虔なことをしているということですが、私たちクリスチャンというのは敬虔に生きる、つまり肉の欲望の中に生きていて罪の中に死んでいたんですけれども、キリストともによみがえってキリストにあって天のところに着かせていただいている存在であるわけですね。敬虔に生きていくわけです。けれどもこの人たちはその反対のことを行っていく、肉の欲望の中に生き続けて、それだけでなくて兄弟たちを肉の欲望の中に引き込む者たちであったわけなんですね。で次に、神の恵みを放縦に変えてとあります。神の恵みというのは私たちが受けるに値しないものを受ける、神の好意を得るわけですけれども、一方的に得るわけなんです。罪の中に死んでいて肉の欲望の中に生きて、神の怒りを受けるにふさわしいもの、神の怒りを受けるべき子らでしたとエペソの手紙の2章には書いてあります。けれどもしかし憐れみ豊かな神は私たちを愛し、キリストと共によみがえらせて、そして天に キリストにあって座らせるものとしてくださったと書いてあるんですね。罪と死の運命をたどっていた私たちが神の栄光の真ん中の中に招き入れられたというところに神の恵みがあるわけなんですね。ですから先ほどからユダは、憐れみと平安と愛がますます豊かに加えられますようにと言ってですね、私たちが憐れみとそして神の恵みの中にこの生きていくようにと言ってるわけなんです。でこの恵みをですね報酬に変えると言っています。ローマ人への手紙の5章の最後のところでパウロは罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたと言っています。罪の中に生きていた私たちのけれどもその罪の中に生きていたというところに恵みが増し加わってこの満ち溢れたんだと。となるとですね、人間はじゃあ恵みが増し加わるために罪を犯そうではないかという発想になるわけなんです。そこでパウロは6章の一節で恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか、絶対にそんなことはありませんと言っています。恵みを報酬に変えようとするということを行っていくわけなんですね。で、そのようなことをこの行っていく密かに忍び込んでいるこの者たちがいるんだということなんです。実際にこういう人物でなかったとしても教会の中で報酬に変えていく流れというのはいつでも起こるわけなんですね。で、私たちは本当にこれについて戦っていかなければいけない、気をつけていかなければいけないわけなんです。で、この密かに忍び込んできた者たちは私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人なんだというわけなんですけども、この権威を否定するわけなんですね。後で彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者、そしる者とかそのように権威を侮る者として紹介されていきます。で、不平とかそしりとかを彼らはひっきりなしに行っているわけなんですけれども、これは何かと言ったらイエスを主とするのではなくて自分を主としているということなわけですね。そしてイエス・キリストを否定するということなんですが、ヨハネの手紙で私たちはイエスが肉を持って来られたことを否定するものは神からではなくて悪魔から出たものであって反キリストだとありますね。そしてユダが彼らのことをこのような裁きに遭うと昔から前もって記されていると言ってますけれども、5節からですね、この昔聖書の中に書かれている人たち、神によって裁かれた人々を例に挙げて、そしてこの教会に忍び込んでいる彼らも同じように裁かれるということを話していきます。あなた方は全てのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。全てのことをしっかり知っている、だから昔のことですね、すっかり知っているけれども思い出させたいことがある。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。これから3つのことを話します。で、1つ目がエジプトから救い出されたのに神を信じないで荒野で滅んだということです。で、次の2つの残りのですね、2つの例も共通して言えることは、彼らはもともと神の恵みと祝福を受けているような立場や状況の中にいたということなんです。初めからひどいところにいたのではないんですね。もともと神の恵みを受けているようなところにいたんです。ところが受けていながら、いや受けているからこそ恵みを歪曲して自分に滅びを招いているという例なんですね。恵みを報酬に変えるということをユダが話しました。その例としてこの3つのものがあるんですけれども、1つ目、このイスラエル人がエジプトからの苦役から救い出されて紅海を渡ってエジプト軍が滅ぼされるというこの大いなる神の救いの御業というのがあったわけですね。で、それだけではなくてマナが与えられて、そして岩から水がほとばしり出て、そしてアマリク人には勝つことができて、でシナイ山ではですね、神様の権限を見ることができ、そして昼は雲の柱、夜は火の柱、本当に素晴らしい神の慈しみと恵みの中に彼らは一方的に招き入れられていたわけなんですが、マナには飽き飽きしたという不平を鳴らしたり、 そしてカデシュバルデナにおいてエジプトに戻るという決意をしてしまったためにアラノで40年間さまよったわけなんです。なんでこうなってしまったのか、ここに信じないということが書いてあります。不信仰ですね。目に見えない神を信じていく、神の御言葉を受け入れていくことをしていなかったというのがイスラエル人の問題だったわけなんです。ヘブル人の手紙にその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですとあります。私たちがイエス・キリストの救いを受けていて、御言葉によってその恵みを知ることができているわけです。今日の朝のディボーションでこう示されたというか、こう自分のことをこう思ってですね、私がクリスチャンになって救われて、こう本当に劇的なこの体験をしてですね、このイエス様を信じることになったんですけれども、でもその後にですね、自分がこの神様の言葉を知った後にですね、神の律法を知った後に犯した罪ということを思ったんですね。で、前の体験は、最初にクリスチャンになった時の体験というのは素晴らしいものだったんですけれども、本当に神の恵みとこの神の慈しみということが本当に意味で分かったというのは、その大きな失敗をしたことからであろうと自分では思ってきたんですね。で、なんでかっていうとですね、神の言葉をですね、この知って、それに背いていたということを知って、そしてそっち悔い改めて、その慈しみの中に生きていくということを知っていったということなんです。で、この神の言葉を知って、そして恵みの中に生きていく、十字架のこの中に表された罪の許し、そしてこの復活とですね、で、これをですね、私たちはなんか当たり前かのように、煩わしいものかのように、この感じていったら危険信号なわけなんです。罪の許し、もう分かってるよ、罪が許されてるっていうことは、神、イエス様が神の御子、当たり前じゃんですね。クリスマスに何回も聞いてるよ、なんか物足りないな、もうそういうことはもういいよ、物足りないよ、なんかおかしいよ、大きなこと起こらないしとかですね、そうやって不平とか不満とかそういうものを漏らしていって、神の御言葉、この基本的なところ、さっき信仰のために戦うと、この信仰、ザ信仰です、根本的な真理、基本的なところです、これをないがしろにしていく、そして信じていかないということを行っていくところに危険があるわけです。キリストのうちにとどまっているところから離れていってしまうわけですね。で、これが一つ目なんですね。で、次二つ目見ましょう。また主は自分の領域を守らず、自分の追うべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。御使いとか天使ですけれども、御使いたちは主に仕える霊であって、そして神の御座の周りにたくさんの御使いがいます。ケルビムとかですね、神の御座のところにすぐそばに仕えている、神の栄光をさんさんと輝かせている大天使もいます。ルシファーという人物もいました。人物というか天使もいました。高い地位にいるために彼は高慢になって、意図高き方のようになろうと言いました。で、彼はその地位から退けられて、ルシファーに追従した天使たちもその追うべきところを捨てて天から追い出されたんですね。そしてその多くが暗闇の下に閉じ込められているんです。で、黙示録の9章には底知れぬところから得体の知れない生き物が出てくる場面がありますが、それが彼ら堕落した天使たちなんですね。で、最後には彼らはゲヘナに投げ込まれ、永遠の火の中でもだい苦しむ、裁きを受けるわけなんです。で、彼らの問題は、そして私たちにも通じる問題、高慢です。神の恵みによって信仰の計りに従って一人一人に賜物が与えられて、それぞれに任せられている務めがあり、それぞれにふさわしい立場というのが与えられています。けれども私たちが神の恵みを忘れるときにですね、 つまり初めに自分がどういう存在だったのかということを忘れるときに、なんで私はこんな、まあ、こう卑しいところにいるのか、もっと引き上げられるべきだ、私はこういうものだっていうふうにですね、こう思い始めていくんですね。でパウロは思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の明かりに応じて慎み深い考え方をしなさいと言ってるわけなんですね。それぞれに与えられたところで、そこで忠実に、小さな事柄に忠実になっていく、そうではなくてですね、この霊的な政治を行っていくというか、この駆け引きをですね行ってですね、そして自分を高めていく、引き上げていく、なんかそのようなことを行っていくというのは危険なわけですね。で次に、ソドムとゴモラが出てきます。またソドムとゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。ここで公職とか不自然な肉欲というのは、これ男女ホモセクシャルのことですね。ロトの家に2人の男の人がやってきました。見つかりだったんですけども、でそこにソドムの者たちが塔を叩いて、あの男たちを引き出せ、彼らをよく知りたいのだと言いました。これは性的な関係を持つということです。知る、男による大っ広げの強姦の欲求です、要求です。ソドムの町はこれほど乱れてたんですね。でソドムとゴモラの問題というのは貪欲でした。ソドムとゴモラは主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていたと創世記の13章に書いてあります。彼らはとても恵まれていたんです。豊かにされていたんです。これ神からの恵みであって、それを豊かに受けているものをですね、感謝して受けていればいいんですけれども、私たちはその主の恵みから離れてしまうんですね。貪欲になるんです。もっと欲しい、何かいろいろ欲しい、そしてその肉の欲望によって自分に身を破滅をもたらすようなことを行っていってしまうわけなんです。いずれも神の恵みと愛の中にとどまっていることをせずに、そこから離れていって神の裁きを招いた例なんですね。で8節をご覧ください。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。同じようなものなんだ、夢見ていた。そうですね、イスラエルたちもエジプトの生活はいかに良かったかと夢見ていました。ソドムとゴモラと同じように彼らも肉体を汚していた。で権威あるものを軽んじですね、堕落した御使いたちが神の権威を軽んじました。そして彼らの特徴は栄えあるものをそしっている。神の油注がれたものとか地位の高い地位 に神によって置かれているような人たちをそしるということを彼らは行っているわけなんですね。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。興味深いですね、ことが書いてあります。まず御使いの頭とありますけども、先ほど話しましたが大天使のことです。ミカエル、あとガブリエル、でルシファーとかもそうだったでしょう。そしてあとはケルビンもそうだったと思いますね。そういうあの階級制、軍隊の階級と同じように御使いには階級があるわけですね。一番上の方の最高階級のところにいる御使いであります。そのミカエルと、そして元ルシファーであったこの悪魔がモーセの体について言い争っているというんです。モーセは新命記の一番最後のところに出てきますが、ピスガの頂に登ってですね、そして約束の地をこの見渡したわけです。神様を見せてくださった。その後にモーセは死んでですね、そして葬られたところは主ご自身しか知らない。なぜかというと主ご自身が葬られたっていうんですね。そういうことが書いてあります。でこのモーセの死体について言い争いが起こったらしいですね。その時にミカエルが悪魔を罵らなかった。主があなたを戒めて、または懲らしめてくださるようにと言ってるんです。大天使という大きな権威と力が与えられていたミカエルでさえもそしることをしなかったんです。お前を地獄に行けとかですね、そういうような風に言わなかったんです。主が戒められる、自分と悪魔との間にその主を置いていたわけですね。 そして悪魔ですよ、相手は悪いものですよ。でも神の許しによって、そういうようないろいろなこの権威があるわけなんですね。このように権威に対してそしるということをミカエルでさえも行わなかった。常に自分を主の権威のもとに置いていたわけなんです。で、私がこのクリスチャンの間で懸念しているこの教えというのはですね、信仰の言葉を語るとその通りになるというふうに考えていく人たちなんですね。その人たちは悪魔や悪霊に対してお前は呪われよとかですね、この言葉をかけてですね、そして自分がまさになんか権威を持っているかのようにですね、信仰の言葉によって何かを実現させていくような、そのようなことを行っています。でも私はそれは危険だと思うんですね。この箇所を通してですね、この危険だなと思います。主に呪っていただく、主がそれを戒めていただくですね。そのように書いてあります。次に、しかしこの人たちは自分には理解でもできないことをそしり、わきまえもない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。霊的な事柄について知らないとですね、その霊的な事柄についてですね、またそういう人たちについて動物のように本能的にそしるって言うんですね。このその人の言っているですね、この前後関係とか真意とかっていうのを汲み取るっていう、その読解能力が完全に欠けているようなですね、そのようなことでこうどんどんどんどんそしっていくですね。権威立てついていく、動物のようにわめいていくっていうような状態です。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。まずまたユダは3つの例を挙げてますが、1つ目はカインの道です。カインの道って何でしょうか。これ憎悪、妬みと憎悪と殺人の道ですね。アベルをが神に受け入れられたことを妬んで、そして憎悪に変わって憎悪が殺人へと向かってくる、憎悪の塊になったということですね。で、次はバラムの迷いですね。これは金銀によって買収されたわけです、バラムは。そして、バラコーに助言してモアブの女をイスラエルの宿営に忍び込ませたということをした。だからつまり金銀に迷わされているということですね。次にコラの背き、これは、彼は、レビ人であってケハテ族の人だったんですけれども、満足ができないでアロンの祭司職に立てついたんですね。で、この3つに共通するのは神の権威に背いているということであります。神からカインは罪を支配しなさい、罪を犯してはいけないというふうに戒められたんですけれども、背いて、バラムもイスラエルを呪ってはいけないと戒められたのに呪おうとして、コラは、このモーセとアロンを立てた神に背いたということになります。彼らはあなた方の愛賛の趣味です。恐れげもなく共に宴を張りますが、縁を張りますが、自分だけを養っているものであると思います。この愛賛というのはこの教会の中で持たれていたこのアガペというこの愛賛会と言ってもいいでしょうね。貧しい兄弟たち特にですね、食べることができるようにですね、食事を用意して共に食べる時を設けていたんですね。分かち合うというけれども、ユダは彼らを愛賛の趣味と呼んでいます。自分人々の食べ物を分かち合うんじゃなくて、自分を養っている、つまり人の分まで取り上げてですね、豚のようにこのむさぼり食っているというような感じですね。風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。わかりますかこれ、水のない雲、ファーッともう風に吹き飛ばされるような、実を結ばないも枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、そして自分の恥の泡を吹き立たせる、このもうなくなってしまう、もうすぐに終わりを間違えてなくなってしまうというような状態のことを表現しているわけですね。真っ暗闇の闇が彼のために永遠に用意されています。これは地獄のことです。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。エノクです、覚えてますか。アダムからノアにつながる系図の中で主と共に歩んだエノクが紹介されています。彼が主と共に歩んでいたので、彼は死を見ることなく引き上げられたんですね。その後で洪水が起こったわけなんですけれども、これは教会の方です。大患難が起こるときにですね、大患難を通して救われるノアたちがいたんですけど、彼らはイスラエル、またはそうですね、イスラエルの姿ですね、14万4000人のイスラエル人がいました。けれども その前にですね、大患難が起こる前に救われるエノクは大洪水を見ないで引き上げられたと同じように教会も引き上げられるわけですけれども、このエノクがですね、予言をしたっていうんですね。で、旧約聖書にそのような予言は出てこないんですね。でも、外典の中にエノク書というのがあるんです。で、そこからの引用なんですね。で、エノク書はもちろん神の霊感を受けていません。けれどもパウロも、例えば あのアテネにおいてですね、ある詩人についてですね、これ引用をしたわけですけれども、その詩人のですね、あのその全部詩がですね、霊感を受けているわけではないんですけれども、神の真理をですね、表しているとして引用しているところに霊感があるわけですね。ですから、このエノク書においては、ここにおいては霊感が、この霊感を持ってですね、このユダはこれ引用しているわけですけれども、何かというと次です。見よ、主は千万の聖徒を引き連れて来られる。これはイエス様が地上に再臨される時の予言ですね。千万の聖徒を共に引き連れて来られる。これすでに敬虔によって引き上げられていた教会が主と共に、この戻ってくるわけですね。この黙示録の19章のところにですね、イエス様が白い馬に乗って戻って来られることが書いてあるんですけれども、19章の14節のところに、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従ったとあります。これが教会の姿ですね。そして、すべての者に裁きを行い、不敬虔の者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。主が戻ってこられるときに、ここに書いてあるように、不敬虔な者、神を恐れない者がことごとく裁かれます。テサロニケ人への手紙の第2章の中にこう書いてあります。主は神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますですね。神の裁きがあるということです。彼らはブツブツ言うもの、不平を鳴らすもので、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。ブツブツ言うもの、不平を鳴らすもの、欲望のままに歩んでいる、密かに忍び込んでいる者たちの特徴であります。で、こうして信仰のために戦うということを読んできたんですけれども、面白いことにですね、この忍び込んできている者たちと論争したり争ったりするという勧めっていうのは書いていませんでした。むしろ主がそのような者たちを、主が裁かれる、主が争われるということをですね、ユダはずっとガーッと書いていたんです。で、この後にですね、このあなた方は神の愛の中に自分自身を保ちとかって言ってですね、この彼らとこう対決する、彼らとなんか自分たちが対決するっていうようなことを書いてないんですね。で、ここに戦いの、この味噌があると思うんです。それは、私たちがまず知らなければいけないのは、主が争ってくださる、主が戦ってくださるということです。いろいろこういう敵がですね、内部の中に入ってきたときに、中枢部の中に入ってきたときに、私たちは神が彼らを裁いてくださる、神がこのような教えを裁いてくださる、神がこれを処理してくださるという信仰を持っていく必要があるんだ。神の力強い御手のもとにへり下りなさいとペテロは言いました。私たちがまずへり下って、神が戦ってくださる戦いの中に自分を入れていくということが大事だということですね。次回は具体的にどのように私たちが、自分自身を保っていくのかということについて学んでいきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして信仰のための戦い、そしてその裁かれるような人々の中にも、私たちはそのように自分たちもなってしまうという、この警告の言葉も与えられまして、ありがとうございました。神の恵みを報酬に変えてしまう、神の恵みを私たちが決して忘れることがないように、いつも憐れみと平安と愛を私たちの上に増し加えてくださいますように、私たちが神の愛から離れることがありませんように、どうかよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。